皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月13日のマスドット AC カテゴリから注目の論文5本をお届けします。1本目はマイケル・ K ・ブラウンさんとジャスティン・ライルさんによるデリブド・コンプレット・インターセクションズ・アンド・ポリノミアル・グロース・オブ・ベッチ・ナンバーズ・オーバー・ DG ・アルゲブラス微分次数付き代数上の同来完全交差とベッチ数の多項式増大です。この論文では可観代数における古典的な理論をより広い世界である微分次数付き代数へと拡張しています。特にモジュールのベッチ数が多項式的に増大するという性質がその代数の構造について何を物語るのかを明らかにしました。ここで登場するのが同来完全交差という概念です。著者たちはある局所微分次数付き代数が同来完全交差であることと適切に有限な全てのモジュールのベッチ数が多項式的に増大することが同値であるという同来版のガリクセンの定理を証明しました。驚くべきは有理ホモトピー論などの手法を駆使して微分次数付き代数のための最小モデルや非サイクル平方の理論を構築した点です。これによりホモロジーが有解でない場合でも常余体が完全であるための条件を定める同来版のアウズラン・バックスバウムセールの定理まで導き出しました。古典的な局所間の性質が微分次数付き代数という現代的な枠組みでも鏡のように美しく再現されている点に数学的な快感さえ覚えますね。2本目はサラ・アセンシオさん、イグナシオ・ガルシア・マルコさん、フィリップ・ヒメネスさんによるジェネラリズド・アンドラスファイ・グラフズ・アンドスペシャル・ベッチ・ダイアグラム・オブ・エッジ・アイディールズ、一般化・アンドラーシュファイ・グラフと変異レアルの特殊なベッティーズです。この論文ではグラフから作られる変異レアルという代数的な対象の性質を詳しく調べています。具体的には一般化アンドラーシュファイグラフから特定のハミルトンサイクルを取り除いたグラフを考え、そのベッティーズが非常に特殊な形になることを示しました。研究の面白いところは正の整数である数 R に対して正則性がちょうど R になり、かつ遮影次元がいくらでも大きくなるようなグラフの属を具体的に見つけた点です。これまで正則性が2や3の場合については知られていましたが、この研究によってあらゆる数 R についてそれが成り立つことが分かりました。分析にはホホスターの公式やアレクサンダー相対性といった強力な道具が使われており、最終的にベッティーズの最後の行に非ゼロの成分がたった一つだけ現れるという非常に極端で美しい構造が導き出されています。グラフの構造という組み合わせ論的な性質が同来圏のようなホモロジー的な不変量にまで影響を与えている点に数学的なロマンを感じますね。3本目はチュンチャウさんとエービ・ジャヤンサンさんによるザ・V ナンバーズ・オブ・パーマネンタル・アイディールズ・パーマネンタル・イデアルの V 数です。この論文ではシャエリード・マラー型符号の最小距離関数を調べるための代数的な不変量である V 数という値について計算しています。行列式から作られるイデアルはよく研究されていますが、パーマネントから作られるイデアルは挙動が不規則で規定体の標数に強く依存するのが厄介なところです。そこで著者たちは標数が2ではない場合に注目して一般行列、一般対象行列、そして一般ハンケル行列という3つのケースを分析しました。グレブナー規定や関連素イデアル、さらにはコロンイデアルというテクニックを駆使して V 数の上下限を絞り込んでいく手法が非常に巧みです。結果として一般行列と一般対象行列の V 数は行列のサイズを N とすると N-1 になることが分かりました。一方ハンケル行列の場合はサイズや部分パーマネントの大きさに応じて V 数が1または2になるという少し異なる挙動を示しています。決定的な違いがはっきり現れていて面白いですね。このようにパーマネンタルイデアルの V 数を完全に計算しきったのは今回が初めてであり、 数論的な性質を理解する上で大きな一歩となる研究でした。4本目はマリアム・ジャハンギリさんによるベースナンバーズ・オブ・グラデッド・コンポーネント・オブ・ローカル・コホモロジー・モデュルズ局所コホモロジー化群の次数付き成分のバス数です。この論文では局所コホモロジー化群の次数付き成分におけるバス数が次数が十分に大きくなったり小さくなったりした時にどのような挙動を示すかを探求しています。特に負の次数で不規則な動きをすることが多い点に注目しているのが興味深いですね。著者は標準的な次数付き間とその不適切位である、そして有限生成された次数付き化群を対象に研究を進めています。解析にはスペクトル系列や単斜化群の性質が活用されており、特にグロエンリックのスペクトル系列を用いて局所コホモロジー化群と次数付き成分の関係を導き出しています。得られた結果は大きく分けて3つのケースに分類されています。まず有限性次元の場合、規定間が局所間であれば十分に小さい次数においてバス数は0になります。次にコホモロジー次元の場合で規定間が正則局所間であればバス数はある多項式で記述できることが示されました。さらに相対的な高円マコレー化群の場合、バス数は化群の次数付き成分の次元と関連しており、有限生成でない場合には無限大になる可能性もあるそうです。このようにして特定の代数的な設定におけるバス数の全近的な安定性や多項式的な成長を明らかにした非常に精緻な研究でした。最後はマスドット AG からのクロス投稿で F ブラウンさん、 J グボズジエビッチさん、 F フェルナンデスさん、 B オリフィス岡本さんによるザ・リアル・ジャコビアン・コンジェクチャー・フォー・マップス・ウィズ・ワン・コンポーネント・ハビング・デグリー6、次数が6の成分を持つ写像に対するミヤコビアン予想です。この論文ではヤコビアン行列式がどこでも0にならない多項式写像について、もし座標関数のうち1つでも次数が6以下であればその写像は単斜になるということを証明しています。ミヤコビアン予想という数学界でも非常に手強い問題に挑んだ研究ですね。アプローチがとてもユニークで代数幾何学に加えて力学系の視点を取り入れています。具体的にはニュートン多角形を使って無限円での枝の数を数えたり、ポアンカレコンパクト化を用いてハミルトンベクトル場の挙動を分析したりしています。特にある種の多項式紳士がヤコビアンメイトを持たないことを示すことで予想が成り立つことを導き出しています。座標関数の次数が7未満であれば予想が正しいと断定したことで完全な証明に向けて大きな一歩を刻んだと言えるでしょう。次数という具体的な境界線をここまで明確に押し広げた点に研究者の執念を感じますね。さてさて、今日は微分次数付き代数や同来完全交差からベッジ数、変異である、パーマネンタル位である、そしてミヤコビアン予想まで数学の深遠な世界を旅するエキサイティングな時間でした。どのトピックも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた回となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。